それではメッセージの方に移らせていただきます。今日のメッセージの聖句は使徒の働きの6章ですね、最初の7節です。ではそこのところをお読みします。その頃弟子の数が増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちからヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情が出た。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給においてなおざりにされていたからである。そこで12人は弟子たちに全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちを7人選びなさい。その人たちにこの務めを任せることにします。私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念します。この提案を一同みんなは喜んで受け入れた。そして彼らは信仰と聖霊に満ちた、ごめんなさいね、聖句が全然出なかったですね、信仰と聖霊に満ちた人、ステパノおよびピリポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、パルメナ、そしてアンティオキアの回収者ニコラを選び、その人たちを人たちの前に立たせた。人たちは祈って彼らの上に手を置いた。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子たちの数が非常に増えていった。また祭司たちが大勢次々と信仰に入った。一言お祈りします。愛する父なる神様、今日は使徒の働きの6章から、学ぼうとしています。人たちによって力強く、また御霊の導きによって成長をしていく教会でありますけれども、その中でもやはりさまざまな問題にぶつかり、そして、その問題をと戦いながら、また解決しながら、前に進んでいった、成長し続けた、そういう教会の姿を今日も、学びます。どうぞその姿から私たちも学ぶことができますように、今日私たちが、直面しなくてはならないさまざまな問題、をどう向き合っていたらよいのかということも学ぶことができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。ここで、私たちは、この一世紀の教会、人たちによって導かれた教会もにも問題はあったんだということですね、これまでに私たちは教会がぶつかった問題として、外からの問題というのがありましたね。迫害です。そして、内からの問題もありました。罪の問題ですね。私たちが使徒の働きを読んで、そして、気がつくことは、問題のない教会はないということです。聖書の中にですね。そして、聖書は問題のない人間もいないよということも、聖書を読んで分かりますけれども、ある人はこういうふうに表現したというんですけれども、これはかなり 有名な偉い日本人の哲学者であったということですが、聖書は問題のある人間について書かれているのではなく、人間の問題について書かれている。ですから人間の共通の問題ですねを扱っているのが聖書なんだ。そして罪というものは全ての人間全人類共通の問題であるということだと思います。これは皆さんも何回か聞いたことのあるジョークでありますけれども、完全な問題を完全な教会を探したい、パーフェクトな問題を教会を探したいということで、そしてその求めて旅に出た人がいた。そして何年も探した結果、やっと一つのパーフェクトな完全な教会にたどり着いた、やったっていうことだと思うんですけど、ところがその教会に彼が一歩足を踏み入れた途端、その教会はもう完全でなくなった、不完全になってしまった。要するに彼も不完全であったからですよね。教会は、完全な教会というのはないです。完全な人間がいないからですね。そういうことを私たちは、ここでも考えます。また教会に問題があって、ああこんな教会は嫌だ、別の教会に行く。ところが人たちの時代には別の教会というのはなかったということですね。それも考えさせられるところでありますけれども、今回この使徒の働きの6章にあって教会が直面した問題というのは、ギリシャ語を話す、信者たちの、ヤモメたちに配給が、回らなかった、届かなかったという、そういう問題でした。ヤモメたちに対するそういった配給というのはユダヤ教でも街道でも行われていたそうです。どうしてヤモメたちが多かったのかというと、またギリシャ語が使われていたのか、イスラエルは滅びた国でありました、紀元前、5世紀にはですね。ですから、またその前に北のイスラエルも滅びてしまいましたけれども、ですからさまざまなところにユダヤ人は散らされていたということになります。一部は、バビロンから戻った人たちによって、そしてイスラエルという国は再建されたわけですけれども、大勢のユダヤ人は、海外に、外国に、彼らから見て外国に住んでいたということをですね。そしてギリシャ語が共通語でしたから、ギリシャ語は学んだんでしょうね。そしてエジプトだったらエジプト語は学んだんでしょうし、ローマであるならば、イタリア語は学んだというふうに思いますけれども、そういう人たちは、一つこういうことを常に考えるんだそうです。エルサレムに戻りたい、イスラエルに戻りたい、そしてそこで死ぬんだったらそこで死にたい、そしてそこで埋葬されたいんだ、先祖たちのその土地でという、そういう考え方があったようです。ですから大勢の人たちはエルサレムにの近くで、年を取ってからでもこうなんとか移住してという人たちが多かったようなんですね。それでそこで夫の方が先に亡くなってしまうと、妻が残されて、そして経済的にも厳しい状況に置かれる、そういう人たちを、ユダヤ教の街道でも面倒を見ていたということです。それと同じことを、 クリスチャンになった、クリスチャンの信仰を持って、そしてクリスチャンになった人たちも教会も同じことを同じようにその人たちの面倒を見るようになったわけですけれども、言葉のやはりギャップというか壁があったんだと思いますね。そして彼らのところに、彼女たちのところに給食、お金、必要なものが行き渡らなかったという問題がありました。そこで人たちは、この仕事は、私たちがこの仕事をやるということはできない、今自分たちがやらなくてはいけない仕事を、後回しにして、そしてこの仕事をやるということはできないから、七人の人を選ぼうということで、七人の奉仕者を選びました。そして、彼らは祈りと御言葉、御言葉に仕える御言葉の奉仕に専念したいということを、人たちは言ったわけですけれども、それで、その奉仕にあたる人たちを7人選ばせたわけですけれども、ここで興味深いことが一つありますね。選ばれた7人全員、ギリシャ名だったというんですね。ということはこういうことかなと思うんですけれども、ギリシャ語を話す人たちの間で問題が起こりました。そして必要なものがそこに届いていません。でそれを、その配給をそれでは全ての人に届くようにするために7人選びましょう。そして、ギリシャ語を話す人たちの方から問題がありますよというふうに問題提起があった。で選ばれた、みんなが選んだ、人たちが選んだんではないですね、みんなで選んだ人たちがギリシャ語を話す人たちであったということなんです。でこれは結構すごいことかなと思うんですけれども、要するに、おそらくギリシャ語を話す人たちの方が少なかったと思うんですよ。少数派であったと思います。そしてその少数派の人たちを見過ごしてしまった、ごめんなさいねということで、多数派の、そのヘブル語を話すユダヤ人たちが、じゃあ今度はちゃんと見落とさないようにするからというふうにやったのではなくて、彼らはその少数派から担当者を選ぶんです。間違いなく彼らにこう回るようにということで、これに似たようなことを私は、ガンジーという映画、インドのガンジーさんですね、の映画を見たときに、一つの場面でいよいよインドが独立しますというときに、インドが分裂してしまいそうだったんですよ。でガンジーはそれに心を痛めたんですね。どういうふうに分裂するかというと、インドとパキスタン、それもその当時は、東と西に両側に分かれてしまうという、そういう少しおかしな形になってしまうわけですよね。でその時にガンジーが提案したのは、分かった、でもインドは一つに、として保ちたい、それでは少数派のそのパキスタンになる人たちですよね、少数派から最初の首相を選びましょうということを提案しました。でガンジーが言う言葉ですから、みんなそれに従わなくちゃいけない。でおそらくネルーという初代の首相がいましたけれども、彼はガンジーと一緒にこう運動してたわけです、独立運動してたわけですけれども、映画の中ではネルーさんはちょっと辛い悲しい顔をしてましたけれども、それでも ガンジーさんの言う通り、そしてインドが一つであるならば、その少数派の人たちからリーダーを選びましょうっていう、そういうふうに思ったんですけれども、それは実現はしなかったです。ですけれども、あ、すごいことを考えるなというふうに思いました。残念ながらその理想は、実現しなかったけれども、でもここでは教会が選んだ人たち、リーダーたちですよ、まあ奉仕者というふうに呼んでますけれども、死人は少数派から選んだんですよ。少数派に私たちのヤモメたち全員もう全て任せます。それは私は立派なことかなというふうに思いました。信仰の表れかな、愛の表れかなというふうに思いました。そしてここで選ばれたのは奉仕者たち、使える人たちなんですね。奉仕者という言葉は使われてないんですが、その奉仕するという言葉、要するに、必要なものを配りますという、そういう仕事でありますから、その教会の中でこの奉仕者という言葉は後で、出てきますけれども、そこでどういうところが出てくるかというと、教会の、リーダーたちの役割として、第一テモテ、ですとかテトスに出てくるんですけども、長老と羊たちという、その羊というのは使える人たちという言葉でありますけれども、で日本でもですね、教会の役員というふうに言ってしまうと、何か偉い人というふうに、会社の役員のようにですね、そういうイメージが付きまとってしまうということで、そういう問題が確かにあるんですね。そしてこの教会では奉仕者という、奉仕者会という人たちが集まって、そして礼拝の後で、今でしたら礼拝の後でこう話し合うわけですけれども、その奉仕者会というのが作られた時にはどういう意図で作られたかというと、伝道者たちだけにその教会の仕事を全部やらせるのではなくて、自分たちも、その仕事を、分担して責任を負いましょうという、その時にどういう名前をつけるかというのを考えて奉仕者という名前を選びました。それは良い選択であったのかなというふうに思います。役員ではなくて奉仕者です。教会に奉仕する、そういう人たちの集まりです。で、そういうものがこう変わる、意図が変わってしまうという一つの例として、ミニスターという言葉がありますけれども、よく英語では牧師であるとか教会の指導者たちを今日はよくミニスターという言葉で表してますけれども、私もアメリカなど行った場合に何をしてますかというと、私は立川キリストの教会のミニスターですというふうに自分を紹介するわけなんですけれども、ミニスターというのはラテン語から来てるんですけれども、使える人という意味なんです。ミニストリーというと奉仕ですね。ですから奉仕者、奉仕という意味なんですけれども、それが政治の世界の中でミニスターというとどういう言葉になるかというと、大臣ですね。そしてプライムミニスター、お肉でも上等なところはプライムと言いますけれども、というと総理大臣なんですよ。ですから人間の考え方というのは、何かこう、ポジションとか地位とかなると、どうしてもそういうものを作りたがる。今回そのピラミッドっていうのをお見せすることはできないんですけれども、ここで奉仕者と呼ばれる あるいは羊、英語だとディーコンという言葉なんですけれども、例えばカトリックの教会でこうピラミッド型になってます。教皇が一番上ですね。法王とかも呼ばれましたけれども、一番下がディーコンなんですよ。でその次が長老と呼ばれる人たちで、その次が監督というふうに訳される言葉なんですけれども、聖書にはその3つしかないんです。ピラミッドの一番下のその3つの名前しか出てこないんです。ところがそこからまたこうどんどんどんどんどんどんどんどん上がって、そして総大司教という人たちがこう一番トップになるわけなんですけれども、それが、東西に分かれた時にカトリックでも総大司教というのがいて、そして東側にも、総大司教というのがいたわけなんですけれども、そこで何が起きたかというと、お互いに破門し合ったわけですね。どっちが偉いか、どっちに権威があるかっていう、そういう問題であったと思います。ですけれども、確か2006年までは教皇というその地位というのは西の教会の総大司教ですっていう、そういうタイトルと一緒にこう長くこう説明する場合にはその名前がついたんだそうです。今でも東側のその総大司教という方はいますけれども、東はそれ以上は行かなかったんですね。でも西の場合はその総大司教の上に枢機卿というのを置いて、そして教皇というのを置いたわけなんですけれども、人間というのはそういう権威というもの、そういうものを求めるのかなというふうに思います。でもここではこの選ばれた指導者たち、奉仕者たちに何を求めたかというと、知恵、そして聖霊に満ちているということ、また評判がいいこと、その3つだけですね。その人たちが偉くなるとかそういうものは全くない。そして聖霊に満ちているということは、自分で満ちていない、自分中心ではない、そういうような人が選ばれたのかなと思います。神様の導きに従う、神様に仕える、そういう姿勢を持つ人が選ばれた。そしてその任務を果たすのに必要な知恵を持っている人ということですね。教会には問題がつきものであるということで、そして問題はチャンスであるということも言えます。でチャンスというのは2通りにチャンスなんです。問題は悪魔にとってチャンスなんです。それを聖書にはこういう言葉でペテロは表していますけれども、身を慎み目を覚ましていなさい、誰かがチャンスを狙ってますよということですね。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。ですから悪魔はチャンスを探してますよ。ですから教会に問題があると、もう悪魔それいけということで狙ってくると思うんですよ。そういう、悪魔の手口というのは、3つあるんじゃないかというふうに提案した人がいますけれども、一つは迫害、外からの、攻撃ですね。もう一つは内側です。今コロナとかオミクロンということで感染でこう私たちは苦しめられていますけれども、内側の、攻撃というのはそのようにこう広がっていくものかな。欲望といいますけど、欲病、そして、教会を分裂させる、そういう働きですね。ですから、そういうようなものが悪魔の 手口かな、よく使ってくる手口かな。で今回の場合は分裂の方なんです。危うく教会が分裂してしまう。ギリシャ語を話すクリスチャンたちとヘブル語を話すクリスチャンたちで、ヘブル語を話すクリスチャンたちが、なんだ我々のことをちゃんと見てくれないんだったら、じゃあ分裂しちゃおう、別な教会を作ろうというのは非常にこう、簡単なことであると思います。そしてそういうことが歴史の中で繰り返し起きてしまうわけですけれども、ここではそうはしなかった、一致を大事にしたということですね。そして問題が起きたときに、ゴシップの方が広がってしまう。福音はゴスペルでありますけれども、ゴスペルよりもゴシップが教会で広がってしまうということはあると思います。ですけれども、聖書の教えでは、愛は悪口、陰口を言わない。愛は罪を覆う方なんですね。人の欠点や弱点や間違い、そういったものを、つつく、そして人に広めるのではなくて、またコリントの13章の愛の章では、愛は人のした悪を心に留めないというふうにも言われてますから、ゴシップよりもゴスペルであるということです。そして悪魔の得意技というのは問題を大きくすることです。そしてその問題によって私たちの心を支配してしまう。それは悪魔の得意技ですね。私たちの心が問題によって支配されてしまう。聖書はそうではなくて、支配、神の国というのは神の支配ですから、私たちは本来神の支配の中にいる。神の愛と恵みの支配の中に生きる。そしてどんな問題であっても神様にとって大きすぎる問題はないということです。問題は悪魔のチャンスでありますけれども、同時に神様のチャンスでもあります。ですからペテロが先ほど読んだところで、第一ペテロの5章のところで、悪魔がこう狙ってますよっていうところがありましたけれども、ペテロはその続きの部分で、第一ペテロの5章の9節のところで、その私たちを隙を伺う、そして狙っている悪魔に対して固く信仰に至って、この悪魔に対抗しなさい、ご存知のように世界中であなた方の兄弟たちが同じ苦難を通ってきているのです。誰もが問題、苦しみ、迫害、衝突、人間関係、そういう問題を通ってきてるんですよ。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で回復させ、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。それが神様のチャンスなんです。問題の時に神様はどういうことをしてくださるのか、あなた方をしばらくの苦しみの中で回復させ、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。神様はそういう、それを狙っている。神様は問題を通して、問題はつらいけれどもそういうことをしてくださる方です。ヘブルの12章にも同じように、問題、ヘブルの手紙の中にもさまざまな問題が出てくるわけですけれども、その問題にぶつかってもう嫌だ、信仰をやめようという人たちもいました。そしてやめちゃいけないよというメッセージがヘブルのメッセージでありますけれども、ですからその手紙の中で、訓練としてその苦しみを耐えなさい、耐え忍びなさい、 神はあなた方を子として扱っておられるのです。神はご存知ですよ。父が訓練しない子がいるでしょうか。少し飛ばしますけれども、すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。ですから確かにその訓練を受けている時はつらい、もうやだ、やめたいと思うかもしれないけれども、そこから良いものが生まれるんですよ、その先に良いものがあるんですよっていうのがヘブルの、メッセージですね。そして教会が危なく分裂しそうになっていた、それが使徒の働きの6章でありますけれども、その中でそれだったらこの仕事を分担して、そして、前に進もうじゃないかというそういう提案でした。ローマの12章から読みますけれども、そこで、どういうことが言われているかというと、教会というのはチームワークですよということだと思います。それを体に例えて、ローマパウロはローマの12章で、一つの体には多くの器官があります、いろいろな器官があります。しかもすべての器官が同じ働きをしてはいないように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人は互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って異なる賜物を持っているので、それが預言であればその信仰に応じて預言し、奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教え、進める人であれば進め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれを行いなさい。そういうことをパウロは教えてますね。人間はみんな同じじゃないよ、いろいろな賜物が与えられていますということをパウロは教えているわけですが、同じことをペテロも教えます。ペテロの第一の手紙の4章のところで、それぞれが賜物を受けているのですから、神様から受けているんですね。神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。自分がどれだけすごいかっていう、誰よりも上か、そういうふうに、なりがちでありますけれども、そうではなくて、神様からいただいているものの管理者です。そして語るのであれば神の言葉にふさわしく語りなさい、奉仕するのであれば神が備えてくださる力によってふさわしく奉仕しなさい、すべてにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。それが目的ですね。神の栄光のために、神様の御業のためにそのようにしなさい。そしてこの方に栄光と力が酔う限りなくありますように、アーメンという言葉で、結ばれてますけれども、ですから教会はチームである。あ、全部いっぺんに出ちゃいましたけれども、そして、万人祭司という言葉がありますけれども、全員牧師というふうに呼んでもいいかなっていう、その時の牧師の漢字がちょっと違います。牧師、僕使えると書いて、そういう牧師ですね。僕使えますっていう。そして僕使うと書いて、僕を使ってください、私使えます、私を使ってください、そういう意味で、クリスチャン全員が牧師というふうにも言えるかなというふうに思います。万人祭司ということと、まあ、同じことでありますけれども、そして先ほどパウロやペテロが教えているように、クリスチャンはチームワークである、それぞれのポジションを守るんだ、いろいろなポジションはありますよ。ところがその教会がチームであるのに、 その試合中に、あ、ごめんなさいね、これ戻りますね。その試合中に、批判し合ったり、悪口や陰口を言い合ったりしたらどうなっちゃいますかっていう、実際にこれを私は何年か前のワールドカップで見たことがあるんですけども、ワールドカップを何試合か見ましたけれども、一番残念だと思った場面というのは、同じチームの人が喧嘩しちゃったんですよ、ワールドカップの試合の中で。と思いましたけれども、おそらくそのチームは負けたと思います。それをやっては勝てないですよ。でそれは、まあ、悪魔はそれを喜ぶとは思いますけれども、それは悪魔の思うつぼであると思います。私たちがチームの中でそういうことをやってしまったらですね、チーム同士何をしなくてはいけないかというと、仲間の失敗をフォローする、助ける、仲間の弱いところを補う、そういうことかなと思います。そういう場面もありました、そのワールドカップでは。日本がウルグアイとやった試合でありました。これは南アフリカの時のワールドカップで、少し前になりますけれども、 PK 合戦になっちゃったんです。同点で一人の日本人のプレイヤーが PK 外しちゃったんですよ。あの場面は必ず緊張する場面でありますけれども、でもその時にチーム全員が彼に駆け寄って励ました。彼はもう泣いてました。自分の責任でその1点で負けてしまったわけですから、大切なそのワールドカップという大舞台にあって彼は失敗をしてしまった。ですけども全員が駆け寄りました。何やってんだお前っていう人は一人もいなかったです。それはいい場面だというふうに思いました。対照的でした、あのチームが試合中に喧嘩しているのと。あ、それで、あ、いいな、日本チーム、あ、いい感じだなというふうに、思いました。今日私たちがこの使徒の働きの6章の中で問題にぶつかった教会がその問題を乗り越えていくわけですね。危なくこう分裂するようなところでありましたけれども、こういうそのために仕事を全部使徒に任せるのではなくて、人たちに任せるのではなくて、リーダーたちに任せるのではなくて、自分たちもできることをやっていこうという、そういう場面ですね。そこから私たちが学ぶことがたくさんあると思うんですけれども、私たちも、できることをやる、そしてそうすればもっとできるようになりますよ。ですから最初から難しいことをできないというのではなくて、できることから始める。イエス様の言葉に、わずかなものに忠実なものには多くのものが任されますよという言葉がありますありました。例え話の中でですね。そして私たちは小さな群れということで、そのことでこうがっかりしたりですね、落ち込んだりということがあるかもしれないですけれども、神様はこう言われますね。イエス様はこう言われるわけです。小さな群れを恐れることはないですよ。あなた方の父は喜んであなた方に御国を与えてくださいます。御国というのは神様の国ですから、神様のすべてですよ。それを与えてくださいますよ。そしてこういうこともパウロを通して私たちに言われますね。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できますか。何の心配もいらないですよ。そして、小さい人数が少ないということで落ち込まないで、 イエス様はこうも言われたということですね。2人か3人か私の名において集まっているところには私もその中にいるのです。イエス様がおられるんだったらそれ以上のことは、ないですよね。そのことを私たちは忘れてはいけないと思います。またゼカリアの書でありますけれども、ゼカリアの書の中ではイスラエルがそこで再建されるわけなんですけれども、みんなこう落ち込んでるわけなんですよ。再建なんかできるんだろうか。で、再建したところで昔のあのダビデやソロモンの黄金時代に比べてしまうと、なんだこんなちっぽけなものというふうになってしまうんですけれども、神様が言われたのは心配するな、それはあなた方の力でやるのではないよ、権力によらず能力によらず私の霊によってというふうに万軍の主は言われる。ですから彼らもそういう励ましが必要であった。私たちも自分たちの力で成長するのではなくて、この使徒の働きは、聖霊の働きというふうにも呼ばれる。その方がふさわしいんじゃないかというふうによく言われますけれども、私たちの力、人間の力ではなくて神の力によって成長していったというところですね。では今日のところを、おさらいしていきたいと思いますけれども、問題はチャンスである。二通りのチャンスなんですね。悪魔のチャンスでもあるし神のチャンスでもある。それを悪魔にチャンスを与えてしまうと私たちは歪められてしまう。ですけれども神様にそのチャンスを委ねるならば、神様は私たちをその問題を通して成長させてくださるということですね。そして教会はチームワークです。教会に観客というのはいないですね。評論家というのもいないです、そのポジションの中には。ですから教会は何もしてくれないと不平不満を言うのではなくて、自分は神の恵みの管理者として与えられた恵みを持って何ができるかというふうに考えるべきかなというふうに思います。自分も教会であるということですよね。それを忘れてはいけないと思います。そしてこれしかないというふうに私たちは考えがちですけれども、これだけある、これだけあれば神様は何ができるんだろうか。神様は12人の人たちを通して全世界に福音を広めることができたということですから、これしかないではなくて、これだけあれば神様とを信頼して前向きに神様と一緒に進むことができます。そして小さなことから始めればいいんだという、できることから始めればいいんだということをですね。そして、広げるべきは、ゴスペルである、ゴシップではないですよというところです。それでは一言お祈りしたいと思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日は使徒の6章で教会が大きな問題にぶつかりましたけれども、その問題を乗り越えて成長し続けたというところを学びました。そしてあなたの恵みによって乗り越えたときに、また教会はさらに成長していったということが書かれていました。どうぞ私たちにも、この教会にもそのような姿勢をお与えください。そして、 あなたにより頼んで、あなたの力によって私たちも成長していくことができますように、一人一人がクリスチャンとして成長をすることができますように、また教会として成長することができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。